こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらもちろん、ウォーキングしながら、家事をしながら、お仕事中ですか、ちょっとお出かけの移動中にもぜひお付き合いください。今日もナイスラン、お届けするのは走れ虫岡田匠です。ランラジ30キロ目、突入です。今回もお願いします。30キロといえばフルマラソンで言ったら、30キロの壁とかね、その自分の体に中にある糖が枯渇してきてちょっと辛いってなるタイミングですが、ランラジ絶好調で30キロ目突入です。お届けしていきましょう。今日も皆さんと共にその一歩全力で応援していきたいと思います。さあ、私岡田匠、普段はランニングの大会イベントで MC をしたり、音声配信ランニングアプリライブランでトレーナーをしたり、 YouTube はラントリップチャンネル、あと自分のチャンネルは虎ノ門トライアスロンチャンネルというのをねやったりしております。あと東京都 FM 品川というラジオ局でパーソナリティをしたりしております。喋ってます、走ってます、皆さんとつながっております。それが大好物、ありがとうございます。いつも感謝です。さあ、今回のテーマはですね、梅雨を楽しもうというテーマでお届けです。まあ、その梅雨を楽しむ中でマインドとかアイテムとか過ごし方お話ししていきます。梅雨入りの、ね、タイミング、6月2日に気象協会が情報を出した梅雨入りの予想によると、九州から東海は6月11日頃、まあ、あと関東甲信は6月12日頃と、ですね、まあ、九州とか東北南部までは平年よりちょっと遅めみたいですね。あと北陸、東北南部、まあ、この辺東北エリアは6月15日頃に梅雨入りという見通しということでね、まあまあ沖縄とか奄美は5月の初旬に梅雨入りをしているというところで、北海道には梅雨はないんですよね。まあ、天気がこのタイミングは割とぐずつくよとは北海道の方からライブランを通して教えていただきましたけれども、北海道はね過ごしやすい、まあ、雨が多いといっても過ごしやすい空気が漂っているというところでございます。まあ、梅雨入りがね平年よりちょっと遅くなるという予報のようですけど、まあ、それこそ大雨があったりとか、なんか群馬県で氷が降ったっていう予報を見たり、予報じゃない、あのニュースをね聞いたりもしましたけどもね、あの雨マークが週間天気にも梅雨入る前から並んでるじゃん、そんな感じでございますけれども、しっかりと雨対策していきましょう。まあ、ちょっとランとは違いますけど、大雨が降ってくるってなったらね大変なんで、ハザードマップチェックしたりとか、避難場所をチェックしたりとか、あと自分の非常用の持ち出し袋のチェック準備する、まあ、こういうのも大事ですね、ラン関係ないですけど。と、まあ梅雨がやってくるという中でどうやって楽しんでいこうかという話でございます。最後までぜひお付き合いください。あと皆さんからいただいているご投稿、今一番好きな野菜、夏野菜も美味しくなってきました。ジャーナルを紹介していきたいと思います。ランラジスポンサードバイラントリップジャーナル、あなたのランにぬくもりを、ラントリップジャーナルと連携してお届けしていきます。ランナーでもあり脳科学者のね茂木健一郎さんによりますと、まあ、ランニングのメリットいろいろあるんですけどね、茂木さんが言うには、走った後の脳みその血流を調べていくと、海馬とか前頭葉っていうところに血流が増えてるみたいなんですね。で、この海馬っていうのは記憶、あと前頭葉っていうのは理性的な判断とかやる気とか感情、まあ、こういったところを司るのが前頭葉なんですって。で、前頭葉が働かないとね、なんかぼーっとしたまま、あ、なんかちょっとやる気起きないなとかなんかいい判断できないなみたいな感じになってしまうようなんですけど、まあ、朝ランをすることによってこの1日のスタートにね脳の活動、まあ、血流をぐわっと回していくことで脳の活動的なスイッチがパチッと入るわけですね。記憶力も向上、やる気も向上、理性的な判断もできるぜ、最高ですね。だ、仕事がある、あ、今日忙しいぜ、今日判断するぜ大事なっていう時走った方がいいかもしれないですねいや、何事においてもですよ、まあ、そのランニングにしてもウォーキングにしても、その一歩が今日も確かな成長でございます。ナイスランラジ、お聞きいただきありがとうございます。ナイスタップ、ポッドキャストもしくはストップスポティファイね、ナイスタップ、そしてお聞きいただきありがとうございます。今週ですね、今週じゃないか、先週か、 新しいシューズと新しいギアをね一個ずつちょっと試してたんですよ。それ YouTube で上がるとは思うんですけど、一個はシューズがアシックスのグライドライド3っていうシューズ、これね、まあ、1、2、3、3作目というグライドライドなんですけど、ロッカー形状、靴の先、つま先の方がでグイーンって反り上がってて、前に重心をかけるとコロンって足が転がっていくようなスムースなライド感が楽しめるっていうのがこのグライドライドなんですけど、それの3が出ましたというやつで、いやーこのシューズね、本当にマジ全ランナーにおすすめですね。履いて、まあ、足入れした瞬間からすごくねソフトな履き心地を体感できるんですけど、それっていうのがアシックスの新しい、素材がねやっぱ新しいものを使ってるんですよね。 FF ブラストっていう素材がもともとあって、これノバブラストとかに使われてたんですけど、 FF ブラストプラスっていう素材、これが割と新しい素材で、これを搭載したグライドライド3、めちゃくちゃソフトライディング、個人的にはね今あるシューズの僕が持ってる中ではナンバーワンソフトライディングなんじゃないかな。柔らかくコロンと前に進めてくれるという形で、まあ、ゆっくり長くもいいと思うので、1足目にもいいと思いますし、ウルトラマラソン走ったりするのもいいと思いますし、フルマラソン完走もいいと思いますし、ペース的にはねそんなに重さ感じないんで、まあ、キロ4分半とかで全然押すシューズとしても使えるんじゃないかななんて思ったりするシューズなんでね、シューズ探してる方という方、シューズ探してるよという方チェックしてみてください。すごいおすすめでございます。あと1個、もう1個ね、ポラールの GPS ウォッチもね、チェック、虎ノ門トラスロンチャンネルでね紹介するためにちょっと借りて使ってたんですけど、ペーサープロっていうやつをね使って、これこそ詳しくは虎ノ門トラスロンチャンネルのレビューを見ていただきたいんですけど、価格がね44,000円ぐらいなんですけど、バッテリーが30時間ぐらい持つ、35時間ぐらいか、だからウルトラトレイルとか、もちろんロングのトライアスロンとかね、ウルトラマラソンとかも長く持つ、しかも結構質感が高級感ある、でしかも薄くて軽い、だから睡眠時にも邪魔にならない、心拍バッチリ取れるっていう、でそれがね 44,000円ぐらいで買える、これコスパすげえなっていうのがペースアップロのね使った感想。やっぱ GPS ウォッチもね各社だ進化してますけど、まあガーミン、ポラール、スントとかね、まあ、この辺の老舗ブランドなんかやっぱり安定していいブランドの製品を出してきてるなという、ね、印象でございました、まあ、YouTube で見てみてください。さあということで、本題に入っていく前にですね1個紹介したいものがありまして、5月の末 VRWC ご参加の方々お疲れ様でした。バイタリティラン&ウォークチャレンジ、略して VRWC、 ウォーキングランニング、まあ、2万人以上の方がご参加のイベントでしたが、リアル VRWC というのもね各地で開催されて、それが、まあ、以前ランラジでも紹介したんですけど、実際どうだったよっていうのをこの、リアル VRWC ポスト、まあ、開催された方々の、ね、ジャーナルも上がってたんでちょっと見ていきたいと思います。うん、秋秋田さん、これは東大和ですね、東大和港区公園、つまり東京都のちょっとどっちだっけ、西の方か、はい、我が実家がある方ですね。秋秋田さんの投稿、快晴の天気の中リアル VRWC を無事に開催することができました。ゴールテープを切ったのは僕を含めて16名、すごい、初回からものすごい熱気で 400m×4 のガチリレー開幕、優勝チームの女性陣には取れたてのニンニクを副賞に、あーいいですね、まだ乾ききってないので風通しのいいとこに置いててくださいね、いいプレゼントですね。ゴールテープを切りに来てくださった皆様ありがとうございました。また来月もお会いできるといいなと思ってますと。いや素晴らしい。有楽製菓でソフトクリームをいただき、単独で東村山までまでその後行ったと。秋秋田さんいいですね。シュウさん、イリタクさんと待ち合わせてクラフトビールも試飲、帰宅後確認したら6杯飲んでました。うん、試飲の範囲いや楽しそう、いいですね。まあランニングも楽しみつつ、グループランの写真もね、ああ VRWC のゴールテープ持ってる、最高じゃないですか。あと新潟、ウリさん、 URI ウリさん、リアル VRWC in 新潟最終日ということで、朝からかなりの暑さの中、新潟のジャーナリストさんが駆けつけてくれました。嬉しい、ありがとうございますってね書いてありますね。アルビさん、村山さん、ヒロペーニャさん、運動友達ありがとうございますと、ね、昨日ゴールテープ切った方もお友達を連れてきてくださり、通りすがりのランナーさんも参加、たくさんのウォーク&ランナーさんに楽しんでいただきました、大成功ですとね、参加いただいた皆様ありがとうございました。残念ながら参加できなかったジャーナリストさん、いつでも OK お待ちしております。新潟の輪を広めていきましょう。ご協力いただける方も大募集中です。 ヒロさん、トモさん、お二人がいたからこそ開催できました、本当に感謝です、ありがとうというね、来てますね。やっぱりいいですね、楽しく充実した2日間。でもこうやって VRWC があるからこそ、その時にレースをしながらオンラインで自分で楽しみながらもリアルで会う、いいですね。あと東京は都立浮間公園、ツインズミホさんの投稿、無事リアル VRWC アット都立浮間公園の開催できましたと。ああ、よかった。私の知り合いはみんなお子さんの運動会、あっちもこっちも運動会、お子様たちの頑張る姿があちらこちらであったのだと思うと嬉しいですね。確かに運動会も復活してきてますもんね。リアルゴールデン情報を見てご参加いただいた95さん、暑い中でのご参加ありがとうございました。集合写真撮るの忘れたって書いてあるまた来月は盛大に行きますようにということで、次回は6月25日土曜日11時から12時、ゴールテープ持ったり写真撮影の運営サポートもしていただける仲間も募集中、オープンチャットにご参加くださいということで、これちょっとあのランラジのリンクにも載っけておこうかな。このオープンチャット要は LINE でグループですよね、誰でも参加できるチャットが作られているということで、みほさんの投稿でございました。ね、あの実際に参加された方々もヒロさんとかも天気に恵まれて多くの方と触れ合うことができました、ウリさん、ともさん、2日間お疲れ様でしたってね、ヒロさん投稿もありがとうございました。ティラミスが美味しそうですね。 あとこちらも T 新潟のそのともさんか、グラントリップを初めて1ヶ月弱リアル VWC in 新潟に誘っていただき、ウリさん、ヒロさん、ありがとうございました。いいですね、パワフルな2日間を過ごせましたと。いや、浮間公園でゴールした95さんも投稿を上げてますね。あとあずさん、祝リアル VRWC 自主開催、秋秋田先生主催のもと我らが観測公園で第1回リアル VRWC が開催されました。いや、おめでとうございます。ニンニクもゲットということでニンニクも、はい、いや素晴らしいご投稿、まあ、リアルだ VRWC オンラインも含めて、このオンラインとリアルのハイブリッドで、ね、大会も開催されていくと思いますし、なんか僕らがランニングの中で体感できるものっていうのが2つハイブリッドで、ね、味わえるような時代がやってきたなって感じですよね。 VRWC リアルなものも広がっていってますので、ぜひ主催をしますよという方も、それをサポートしますよという方も、ゴールしますよという方も、うん、どんどんその輪を広げていきましょう。ありがとうございました。さあ、私から MC 岡田匠から、ね、大会 MC のお知らせですが、6月19日国立競技場、6時間と3時間耐久リレーマラソン、国立競技場ですよ、楽しみ、こちらでご一緒できる方々よろしくお願いします。あと今エントリーできるやつがですね、アシックスとサウルスジャパンが開催するランニングイベント、メタタイムトライアルジャパンシリーズ、これです。6月26日岡山、そして4月10日の東京 MC していきます。 5000m のタイムトライアルなんですけどね、普段あんまりそういう短い距離とか頑張って一生懸命ハーハーしないよという方、どうですか、トライしてみたらね、お待ちしております。アシックスの多分最新のランニングシューズも試し履きできると思いますので、会場でお会いしましょう。全国6都市でね、北海道、関東、中部、関西、中国、九州エリアで開催されていきますので、お近くのエリアぜひチェックしてみてください。スタートから13分、経過でございます。さあ、メインテーマいきましょう。梅雨を楽しもうというテーマですね。どうですか、梅雨が大好きだという方もいるかもしれませんし、梅雨はちょっと嫌いですという方もいるかもしれませんけどね、梅雨か雨かってなってですね、天気予報を見てテンションが下がってしまう私匠でございますが、これね、なんでまあこういうコンテンツをお届けしようかなと思ったのかというと、やっぱね、これポジティブに変換したいなと思ったからなんですね。そう、世の中って、まあ、自分がコントロールできるものとできないものがありますよ、あるじゃないですか。天気ってどうですか、ね、コントロールできないものの最たるものだと思うんですよ、まあ、レースの日とかね、お出かけの日はできれば晴れがいいと思ってるけど、コントロールできないから天気予報何遍見たって、てるてる坊主1000個作ったってコントロールできないわけですよ。うれーって気合を入れたところで一切天気は変わらないわけです。コントロールができないわけですね。まあ、晴れでも雨でも曇りでもコントロールできないから、まあ、そこにおいてイライラしない、晴れでも曇りでも雨でもご機嫌がいいっていうのがね、ご機嫌だぜっていうのがいいじゃないです か, だからそういう自分でいたいなと思ったんですよ。やべえ梅雨だってテンション下がってる時にふと思ったんですね、うん、そうだから、まあ、雨かなーって言ってテンションが下がる、これ下がるんじゃなくて下げることを、まあ、自分で選んでるとも言えるわけですよね。雨だな、あーやだなって自分でその気持ちを選んでるわけで、なので、まあ、雨でもできることとか、雨だからできること、雨だから楽しい、まあ、そんなことを増やして、そういうやりたいこととかをね、手札にいっぱい入れてご機嫌に過ごしていったら、それ楽しいんじゃねえかと思ってこのコンテンツをね、ちょっとお届けしていきたいと思います。 実はね、ライブランのセッションでもこの梅雨をテーマにやってね、皆さんどうやって梅雨を楽しんでるんですかみたいな、梅雨の楽しみ方なんですかみたいなご意見をいただいたので、まあライブランから出てもですね、ちょっとこのランラジの方でもそのご意見を参考にしながらコンテンツをお届けしていこうかなと思っております。まあまずですね、まあランナーとにとっては雨の日だから走れないなってちょっと思ったりするかもしれませんよね。僕も、まあ、雨の日走る、まあ、いわゆるシャワーランなんて言ったりしますが、あんまりねシャワーランしない派なんですね。雨の日はお休みしたり筋トレしたりとか切り替えていく派なんですけど、まあ、このシャワーランをまず一個肯定的に捉えてみるっていうのがね、やってみたいところ、うん、どうですか、まあ、シャワーラン大好きっていう方もちろんいっぱいいると思うんですよね、まあ、雨に濡れて気持ちいい、確かにこれも割り切れますよね。1個ね、だ暑くなるじゃないですか、これからだったら濡れて気持ちいい方がいいよねっていう1個切り替えもできるし、雨の中でも走ったぞ、すごいぞ自分っていう自分を褒められるという1個の要素だと思うんですよ。こんな天気なのに天気関係ない、そんなの関係ない、やっちゃうよっていう素晴らしい取り組みじゃないですか。これも1個あると思います。そしてね、私が思うのは大会の練習になるってことですね。シャワーラン、あのマラソンの大会ってハーフもフルも、まあ大体トレーラーもそうなんですけど、大体ほぼ全ての大会が雨天決行ですね、好天中止って大体書いてると思います。荒れる天気で中止ですね。だから台風とか警報とかが、まあ、出てりゃまあまあまあ中止の可能性ありますけど、
まあまあ雨降ってますね
っていう時もやります。僕も2019年ですかね、筑波マラソン出た時に結構雨降っててね、朝から、はい、で筑波大学のグラウンドがもうぐちゃぐちゃなんですよ。もう新しめのね、白いねカーボン X 入ってたんですよ。他のもうすぐもう茶色になっちゃってね、ああとかって思いながら、もうスタート前から全身びしょびしょね、まあ、こういうこともあるわけです。もうでももうその時はもう関係ねえ、もう思いっきりもう走り込んで思いっきり楽しんでやろうこの雨と思ってね、もうぐちゃぐちゃになりながら走りましたけど、その時のベストも出ましたけどね、あのやっぱりそういうことがあるわけです。いつか大会に出てみたい、大会で目標のタイムを切りたい、まあ、いろんなレベルの方がいるかもしれませんけど、雨のマラソン大会十分あり得る。これを想定して雨の中今走っておくっていうのもね、いい練習になると思うんです、うん、実際に雨の中走ってみると、あーなるほどね、こんな感じなんだ、こんなに走りにくいんだっていう感覚もあると思うし、まあ、靴が濡れた状態のね、ちょっと気持ち悪い、なんか靴下が重たくてムニュムニュする、あるかもしれない。濡れたウエア、これまた重たくなったりね、肌にペタペタして冷たい、あるかもしれませんよ、はい、雨天のね時に使いやすいアイテム、こういうのも分かってくるんで、先に知っておくとですよ、やばいマラソン雨っぽいぞってなった時に慌てなくていいですよね。でこういう準備をするのに、ね、すごくいいと思いますよ。まあ、シューズの中が濡れた時はやっぱり不快感がありますし、シューズの選び方もね変わってくるんです。ここアッパー、つまり足のね甲を包み込んでいる部分が、生地が厚いものだとやっぱりしっかり水吸い込んじゃうんで重くなっちゃう。そうで、薄いもので水をあまり含まないような、例えばねナイキのベーパーフライとかも薄くできてますけど、ああいう薄いものだったらあまり雨に関係なく濡れなかったり重たくならなかったりっていうシューズもあったりするんです。まあ、そういう状況も想定しつつ、まあ、練習でいろいろ試してみるのいいですよね。これ雨に行けんのかなっていう、これをチェックするのはすごい雨の日に走るメリットだと思います。雨ならこのシューズ、このソックス、このパンツ、このシャツみたいなものを決めておける、安心できると思いますので、ぜひこの梅雨の期間中にまずは装備のチェックをねしていく、雨の選抜をするっていうのが大事だと思いますね。まあ、とは言っても、まあ、絶対やんなきゃいけないかというと梅雨練習ではないと思いますので、あタイミングいいな今日やってみようかなという時にやってみてください。体が冷えてね、雨でくっ、やべ風邪ひいちゃったよってなると、まあ元も子もないわけですよ。ウォーキングとか走るのは健康のために走ってるじゃないですか。だからまあ風邪をひかない程度に、とはいってもこのシャワーラン、秋とか冬とか寒い時期にやると、なんかもういてついてブルブルブルブルみたいになっちゃって、あったかいコーヒーをくださいみたいになっちゃうんで、気温がね高めの梅雨の時期にこうシャワーランをする、雨に慣れてみるっていうのはねおすすめかなっていうふうに思います。いやいいね、やりたくなってきません？やりたくなってきましたねシャワーラン、まあ、あとは気持ちを切り替えるっていう意味ではですね、雨だから気持ちが乗るっていうトレーニングを用意するってことですね。インドアトレーニング用意する、うん、 晴れの日にやっぱ外走るから雨じゃないとちょ雨だとちょっとやらないな、違うな、晴れの日は外を走るから雨じゃないとやらないことね。雨だからいいじゃんいいじゃんこれやっちゃおうよっていう、まあ、例えばジム行ってトレッドミルで室内でねトレッドミルランニングマシンで走って走りながらネトフリ見ちゃう、ネットフリックス見ちゃったりアマプラ見ちゃったりしてね、ヨウツベ見ちゃったり YouTube 見ちゃったりしてね、うん、ランラジ聞いちゃったりして、室内の方がやっぱり音声しっかり聞けますし映像を見ることができるんで、まあ、危なくない程度にやってくださいね、まあ、こういう楽しみ方もできますよね。ながらっていうランニングを安全を確保しながらトレーニングしやすいっていう良さもあります、うん、あとまあ僕自身はプール行ったり筋トレしたりっていうのをよくやるんですけど、まあ、やっぱりあのプール泳ぎに行ったりね、まあ、本当クロールするだけでもいいんですけど、ランニングとはまたやっぱちょっと違う刺激が入りますし、運動神経っていう意味だと普段ランニングってもう慣れてる方、ウォーキングもランニングもあんまり感じないで、なんて言うんだろう、感情なくというか意識せずにできるじゃないですか。よし走り出そう、ピッて時計をしてピッてやっぱ走り出せるんですけど、やっぱね普段慣れてないことをすると、例えば腕立て伏せとか腹筋とかもそうですけど、やっぱフォームのことを意識したり、プールの時でどうやったらもっと体浮くんだろうなとかって、普段慣れてない運動をするっていうことがやっぱり脳の刺激にもなっていくので、こういうのもこういう時期にいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。それこそヨガとかピラティスとかをやりながらちょっと筋トレ、体のメンテナンスをしていく、休息する、普段ガシガシ走ってる方こういう、ね、メンテナンスっていうふうに捉えるのもいいですね。僕自身があのお仕事でやってるライブラン、音声の配信のアプリなんですけど、ランニングとかウォーキングのセッションもあるんですけど、このライブラン、ヨガとかピラティスとか室内でやる、音を聞きながら生放送でトレーナーが、ヨガの先生がヨガを教えてくれるってセッションもあって、家でできるものもたくさんあるし、しかも、ね、無料でも結構楽しめるので、ライブランやったことないという方ぜひライブランでもお待ちしてます。ライブラン生放送なんで、この収録聞いてるでしょ、この収録とはちょっとまた違う良さがありますよ。生放送で僕が名前を呼びながら、まるまるさん今何キロ来てるんで頑張ってくださいみたいなことをはい言ったりしますんで、ぜひお待ちしてます。うん、あとね、まあ、いろいろあるんですけど、ご機嫌にしていく方法ということをちょっと紹介 していこうかなと。2つあって、自分のご機嫌を雨の中でも取っていく方法、まあ、1個は雨の日コースを作るっていうのがおすすめですね。例えば、まあ、高架下とか木が多い遊歩道とか公園、トンネルの中とかね、雨があんまり当たらない場所を設定するとか、これライブランでもたくさんご意見来ました、梅雨の楽しみ方、梅雨時期に美しいアジサイを楽しむとかどうですか。アジサイを楽しむ、アジサイをめでながら歩く、走るコースを設定する、あれを見に行こうってね、そういうのがいいと思います。でやっぱり、ね、公園がねこの時期そういう雨のシャワーランの時おすすめだなと思うのは、視界が悪いってことですね。雨降ってると自分の視界も悪いし車の視界も悪いんで、やっぱり安全を確保しやすい場所がおすすめかなというふうには思いますので、雨の日コース作ってみる、まあ、ご機嫌を整える上の一歩ですね。そして最後に紹介するのがやっぱこれ、お気に入りの雨の日のグッズを使う、調達する、買っちゃうっていうね、これを楽しみに使うってことですね。いや雨の日用に買ったんだから、やっぱさ、ね、雨降ってもらわないと困るよってなるじゃないですか。今年全然雨降らなくてこのシューズ履けなかった、ちょっと残念ですよね、うん、そう、まあ、いろんなおすすめがあるんですけど、まあ、レインウェアね、もちろんレインジャケットとかは持っておいた方がいいなと思いつつ、個人的にちょっといくつかおすすめのものを紹介すると、まず1個はインナーですね。インナー、肌に触れるもの、これを変えるとねすごく快適になります、濡れた時って。僕が愛用しているのはファイントラックっていうブランドのスキンメッシュっていうものなんですけど、肌に直接する着る黒い編み編みですね、まあ、あのミレーのものを使っている方も多いんですけど、僕ファイントラック派でファイントラックのスキンメッシュっていうのを使っているんですけど、それを着た上にランニング用の T シャツとかランニングのパンツを履くんですけど、ぺったり張り付かないんですよね。そしてそのメッシュの機能っていうのが、自分の体のかいた汗をそのメッシュが外側に出してくれて、もう戻らないっていう状態なんですよ。つまり体が、皮膚から水がすぐ離れてもう戻ってこないで、風が吹いても寒くないっていうアイテムなので、まあ、体が冷えない、芯が温まってる状態になるっていうので、すごくねおすすめです。なので T シャツがべったり雨で濡れても、完全には皮膚には1枚そのスキンメッシュが挟まるので、そこまで不快感が軽減できる、不快感がそこまでないっていうね感じなので、このね肌に触れるインナー持ってないという方はね、1枚持っておくとすごくねトレランとかでも使えるしね、いいと思います、超おすすめ。あとキャップですね。あの雨の日ってキャップをかぶるだけでもだいぶ視界が良くなるので、キャップおすすめです。 で、まあ、もちろん濡れてもいい、普通のキャップでもいいと思いますし、あとはゴアテックスとか、まあ、雨を通さないっていうね、そもそも濡れないよっていうキャップをこの日時にのために用意しておくっていうのもいいかなって思います。はい、まあ、あと決めつけ、決め手はシューズですよ。はい、どうしたんだ、鬼滅の刃、え、やっぱシューズですよね、大事なのって。いくつか方法があると思うんですけど、僕自身がよくやるのはサンダルで走る。1個はね、もうだから靴だと濡れちゃうからサンダルで裸足で走るっていうのがね1個ありますね。ルナサンダルとかで走る、ワラアチで走るとかっていうのがいいと思います。濡れてもいいから、まあ、グリップがいいもの選んでくださいね。あとトレランシューズで走る、まあ、これも同じくグリップがいいという理由と、まあ、トレランシューズって、まあ、その雨のレッドキーに、ね、レースで使うこともありますので、そういうトレランシューズを使ってグリップのいいものを履くっていうのがまあよくあるパターン。あと個人的にはオンのウォータープルーフのシリーズね、オンのクラウドのウォータープルーフとかよく履いてるんですけど、これは本当に雨が自分に浸透してこないっていうシューズなので、これもいいと思いますし、あとゴアテックスを使ったシューズですね、まあ、ゴアテックス、雨を通さないフィルムをスノーアッパーの中に使っているので雨が通ってこないと。だからゴアテックスとかオンのウォータープルーフみたいに雨を通さない、まあ、濡れないシューズを履くか、もう濡れることを割り切ってサンダルで履く、サンダルで走るか、グリップのいいトレランシューズで走るかみたいな感じですね、うん。まあ、滑りやすいので、ちょっと古めのアウトソールがもうほぼほぼないようなシューズだとちょっとね滑っちゃって怖いかななんて思うので、まあ、その辺ちょっと気をつけてシューズを選んでみてください。ご機嫌になるね足元、よろしくお願いします。そうなんです、はい、あの梅雨時期、あ、まあ、そうですね、あと雨の日でちょっと汚れが気になっててもう洗おうって思ってたやつを履いてもうびしょびしょにしてそのまま洗うっていうのもいいと思いますね。やったりしますね。そう、これどうですか、ちょっと今いろんな方法で、ね、言ってみましたけど、ちょっと梅雨をご機嫌に楽しむ、あ、雨の中でも走ってみようかなっていう気持ちにちょっとなったかな。僕も、気持ちをポジティブに保ちながら、ね、どんな天気でも梅雨を楽しんでいこうかなと思いますので、皆さんもその一歩、ランニング、ウォーキング、ポジティブに梅雨も楽しんでいきましょう。あの最後に梅雨の時期のね、まあ梅雨の時期じゃなくてもシューズの保管、シューズってあの高温多湿なところがすごい、まあ、苦手というか、まあ、加水分解に近づいてっちゃったりするのであんまり良くないんですよ。だから多湿なところに、それも湿度がこれから上がってくる梅雨は怖いじゃないですか。で、走り終わった後にすぐに下駄箱しまったり袋に入れたりするとまあまあこもっちゃうんで、まあ、なるべく一旦日陰とかね風通しのいいところで乾燥させるっていうのがいいんですけど、まあ、雨でびしょびしょだったら、まあ、とりあえず洗って乾かすってことが大事なんですが、下駄箱って結構高さある、ね、家もあると思うんですけど、湿気は下の方に溜まりますから、湿気、はい、なるべくランニングシューズ上の方に持ってってあげてください、うん、ということだけね。梅雨、湿度が増してきますがムシムシせずに、うん、ムラムラ、うん、違う違う、イライラとかしないでね、楽しく過ごしていきましょう。あ、もう30分経っちゃうわ、後半はですね、皆さんからいただいている一番好きな野菜お届けでございます。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオ、ランラジ、
スタートからまもなく29分というところです。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。さあ今日もその一歩が確かな成長やってますね。さあ29分です。さあここからですね、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジはラントリップジャーナルと連携して皆さんのジャーナルを紹介していきたいと思います。今一番好きな野菜、これはシンプルに僕が、え、皆さん何食べてるのかなっていうのが気になっていうのをねちょっと見てみたいなと思ってお伺いしてみましたが、いかがでしょうか。ありがとうございます。あのツイッターでねいただいてました、なべっちさん、ありがとうございます。たくみさん、こんばんは。ということで、夏野菜のセロリ、いいですね。長野県、地元ではセルリーと言います。長野県諏訪市の近く、高原野菜で有名な八ヶ岳のふもと。へえ、これ何、原村さんが最高ですと。取り立ては自立しますよって。立つの、セロリが。
もう好きすぎて葉っぱもワイルドに食べます。ワイルドだろうってきてる。
まもなくハウスさんは出回り、7月中旬から、露地物になりますよということで。あ、いいですね、セロリもね、食物繊維も豊富だし美味しいし。ビンナさん、ツイッター、 好きな野菜は今の時期そら豆か。以前紹介しましたけどね、そら豆もいいですね。年間好きなのはアボカドとトマト。トマトも美味しい時期になってきましたよね、そういう意味だと。トマトもね、トマトっていうご意見の方も来てますよ。ランランランさん、トマト理想のトマトをね、写真にジャーナルありがとうございます。今一番好きな野菜はトマト。ランニング前にボウルに氷水を入れてトマトをセット。ランニングから帰宅後にシャワーを浴びてさっぱりしてからかぶりつく。これ最高に美味しい。あ、いいですね。いや、うまいです。走った後はエイドステーション、自家用車で水分補給をするという、いいですね。気温も上がり炊き汗状態になるとこれがうまいのです、ということで。あー、いいだトマト、うん、ただ私自身が理想の体でないことが残念。近づいていきましょう。ランニング確かに近づいてると思いますよ。そして同じくトマトなのがね、なおさん。今一番好きな野菜、晴れの日ファームのミニトマト。甘くて美味しいのでパクパク食べてしまいます。あ、ジャーナルにはねリンクもつけていただいてますね。1日の投稿。ランラジ24キロ、睡眠不足は大敵。でランラジ27キロ、習慣は第二の先生をよく聞いてます。ありがとうございます。スヌーズ機能をやめたらすっきり起きられるようになりましたと。あ、睡眠のメソッドが効いててよかった。ちょっと怖いんですよね、最初はね、起きられるかなって不安になるけどね。いやいや、素晴らしい、お疲れ様です。ありがとうございます、まあ、トマトとか夏野菜が美味しい時期になってきてる感じですが、マシューさん、今一番好きな野菜、ランラジのお題は我が家でよく登場するのはブロッコリー。いいですね、高タンパク、もうね、キングオブ緑黄色野菜ですからブロッコリー。茹でてマヨネーズたっぷりつけて食べることが多いです。茹でるより電子レンジでチンする方が栄養価が減らないらしいんですが、あまり美味しくないんでどうしても茹でちゃいます。どなたか美味しくなるチンの仕方教えてください。なるほど、腹筋ローラーやってますね。いやー、うわ、どうすんだろうね、どうすんだろうねとか言って、僕も茹でちゃってますけど、さっとね茹でて、うん、美味しいですよね。ブロッコリーも美味しいし、やっぱ高タンパクだ、体にいいって思ってるとそれだけで美味しい、もう味関係なく、そういうのが大好きですね僕。そしてね、つよしさん、ありがとうございます。今一番好きな野菜、今に限ったわけではないんですが、幼い頃から大好きな野菜はスイカ。果物か野菜か微妙ですが、分類上は野菜らしいですと。今までで一番美味しかったスイカは北アルプスのスバクロ岳に登る途中にある山小屋で食べたスイカ。これはもう環境が最高ですね。きつい登りを滝、あ、汗をかきながら進む途中で一休みして食べた味は忘れられません。久しぶりに朝ランしたら綺麗に咲くイトランを見つけて思わずパシャリということで、スイカの時期ですね。はい、もう私の家のふもとのスーパーも、あー、今並んでますねスイカが。いや、フルーツとかね、夏野菜、まあ、なんか夏もちょっと夏バテの時期が、気温がもうちょっと上がってきたら食事のコンテンツもお届けしていきたいと思います。皆さんご投稿ありがとうございました。ちょっとですね、次なんかトークテーマ、まあ、なんか雨の日の話を聞いてとかでも全然いいですし、ちょっと、まあ、試みと言いますか、あ、ちょっと音がうるさい。試みと言いますか、もし、まあ、この放送を聞いてですね、番組へのリクエスト、ランラジでこういう話題やってほしいですとか、番組聞いてこんな風に思ってますとか、こんな感じです、こんな風に生活がちょっと変化があったよとか、ここ良かったよとか、番組の感想とか番組へのリクエストお待ちしてます。あと岡田に聞いてみたいことありましたら募集しておりますんで、そんなことをハッシュタグランラジをつけて、ジャーナル、ツイッター、インスタグラムお願いします。番組への感想、リクエスト、あと岡田に聞いてみたいこと、何でも OK なのでぜひ教えてください。ハッシュタグランラジをつけて番組へのご参加お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてラントリップのアプリジャーナル、大歓迎です。はい、ありがとうございました。ランラジ30キロ目34分ということで、今回もありがとうございます。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、あなたのランニングぬくもりをラントリップジャーナルのスポンサードでお届けをいたしました。お聞きいただきありがとうございます。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんどんどんどんどんつながっていきたいと思いますので、ぜひご参加ください。聞いて走ってください。また聞いてくださいということで、今日もナイスラン、お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。